こんにちは、たのくらキャスト、
ウィリーです。
タミオです。この番組は楽しく暮らすをテーマに、40代男子ウィリーとタミオが雑談するだけの内容でお送りします。
雑談だけ？
雑談だけです。たまにいいことも言うかもしれません。
どうぞ。
はい、おはようございます。
はい、おはようございます。
なんか不適切にも程がある。なんかすごい俺の中で刺さったわ。
いや、ちょっと噛んでます。
ちょっとまだ言い慣れてないからさ。
もう一回言ってみて。
不適切にも程がある、はい、
あ、不適切がちょっと怪しそうなの。
不適切が怪しい、ね、
適切も怪しいんですか？
適切まあそれはいいよ。あの、そうそう、なんかそう、なんかもともと話そうと思ったことは違ったんだけど、不適切に程がある、よかったんで、ちょっとそれってどういうことだっけを俺の中で深めたくって、なんか既存と新規とか日常と非日常に掛け合わせて、この前の冒頭言ってみたく海外旅行に行くわけですよ。なので、はい、テーマとしては海外旅行について話したいと思いますと。
でもこれ放送されてる時にはもう帰ってきてます
よ。その通りだけどさ、どうしよう、これ。そうだね。まあいいです、大丈夫です。
行く前の心境を残しといた後で、うん、それを聞き返した後で何を思うかみたいなことを、社会実験しようということですか？
社会実験して、そうだね。時代、タイムリープ、ちょっと1週間ぐらいしてるね。面白いね。まあまあ、なんですけど、はい、今俺が感じてることは今しか感じられてないので、ちょっとそれを喋りたいなと思ってて、なんか、旅行って、まあ、もちろん海外だけじゃなくてさ、旅行というものに対してさ、普段どう思ってるかとか、どういうふうに準備するかとか、心構えとかってあると思うんだけどさ、さっきの、言った通り、そもそもリハビリですって思ってるから、俺の中で昔は、旅行というものが、完全日常ではないけども、完全非日常でもなくて、まあ、ちょいちょいつまむぐらいはできてましたと。で、コロナになってしまって、もう完全に海外旅行が遠くのものになってしまった。で、すごい非日常に置いてしまってるので、それをちょっと自分の中に取り入れようと思って入れてるんだけど、で、かつ、まあ、時間の制約もあるのもあるんだけど、あんまり準備せずに結構今日まで来たわけですよ。
うん。
で、一応飛行機は取ってるんだけど、朝からそこに向けて、じゃあ何が必要かなとかって考えたりとか、どこにホテル取ろうかなとかって情報収集してるんだけど、なんか非日常を味わいに行くのに、逆にそこに向けていろいろ準備をしていくと、あ、ここにはこれがあるんだとか、ここにはこういうものを持っていくべきだとかってやっていくと、結構、なんていうの、昔はさ、それこそさっきの非日常のさ、非日常でいいや、不適切な話はタイムリープじゃないけどさ、昔の海外旅行ってさ、めちゃくちゃ大変とか何も分かんなかったじゃん、情報が。
うん、
もちろん Google マップなんてないしさ、クレジットとかもあんまり使えるところ少なくてさ、どこで現金を下ろした方がいいとかさ、なんかそういう情報とかもなんか結構いろんなものが不安だったからさ、言ったみたい、これ大学卒業の時に1ヶ月ぐらい、タイ、なんだっけ、マレーシア、シンガポールみたいな、マレー鉄道とか乗っての旅行とかしたんだけどさ、当時ってよくよく考えたら、まあよくやってたなっていう感じなんだけどさ、まあ、情報がない中で行ってきましたよ。それに対して今回とか行くと、すごい何でも準備ができちゃうじゃない。まあ、全部は分かんないけども、それこそ何持っていくなんて情報なんてネットにいくらでもあるし、なんか現地の様子とかって YouTube で結構そういう特集というか、なんか体験談とか結構リアリティがあって、ああ、なるほど、なるほどとかって思って、事前に取り入れてると、あれ、俺結構非日常を味わいに行くのに、なんか非日常感が徐々に薄まってしまってる自分がいるんだよね。で、なんかそこって、まあ、かといって何も準備しないで行くわけにはいかないから、なんかそこってもちろん準備しきれないとこでのなんか現地の空気感とかあったりすると思うんだけど、
うん、
完全なる非日常とか完全なる何もわかんないものを結構得るのって結構難しい世界に来てるんだなっていうふうに思って、なんかそこって結構昔に対する海外旅行は超特別なものっていうのがちょっと変わりつつあるのかもなっていうふうに今この行く前日に思ってるよってことを話したかったと。
なるほど。まあその変わりつつあるというか、もう変わってしまっただと思ってますが、個人的見地 で、
うん、
でそれはもう海外で Wi-Fi 使えるから、
そうだ、ね、
別に何の準備しなくてもいける感覚がある。 それは、まあ、それこそのその南米とかアフリカ以外はっていう国々に行く際には、 別に何の準備もしなくても、あの現地について、あ、暇だ、どこ行こっかなっていう、あの何の予定もない休日的な感覚で過ごせるっていうのは、もうこの時代なんじゃない、
うん、で、
それはもう失われた旅行感って感じなんじゃない。
そうで、旅行感、さっきのさ、不適切の話じゃないんだけどさ、それを感じることがもうできない。つまり、知らないものが。
さっきっていうか、水曜日の話です。
水曜日、そうそう。知らないものがない状態っていうか、知らないものがあったら検索していこう。それがたとえ海外でもとかになってしまうし、極端な話、今から1分後になんかどこ行きたいかなって調べていこうとかできちゃうって、なんか昔の海外旅行感を知ってる人からすると、結構、なんて言うんだろう、昔、さっきのさ、なんだっけ、経済で行くと、昔の方が経済が発展してたとか言うみたく、昔の海外、昔の海外旅行の方が多分楽しかったんじゃないかなって思ってる自分もいるよっていう。なんかそれがなんか今回行ってみてどうかってのはちょっとわかんないんだけど、なんか、そうそう、あの何も知らないものを知って、あ、こういう時にはこういうふうにいろいろ工夫しようとか、なんか行き当たりばったりでこういうふうに考えて、実はすげえうまい店見つけられたとかっていうのって、なかなか今の世界ではもう実現できないんだなって思って、なんかそこの辺がちょっと寂しいなと思って、でもそう言っても何も知らないで準備、何も知らないことはできないので、まあそこそこ準備はしていくんだけど、まあさすがになんかホテルを全く取らないで行くとかは、まあそうは言ってもやめようかなと思って、ホテルぐらい取ったんだけど、それ以上はあんまり詳しく調べすぎないようにしようと思ってる自分と、そうは言っても空港着いたらは、どこでなんかバス乗り換えようかなとかって知ってた方がいいかなとかをやってる自分がいるっていう、そんな感じ。
そもそも海外旅行に何を求めるかって話じゃない？
そうそうそうそう。旅行館とかによって全然違うよね。
あ、違う。海外旅行にっていう文脈が入るんだと思う。
海外旅行に。うん。
うん。
なるほど。
今言ってる差分ってそこだけでしょ？だから国内旅行だったらこうすると海外旅行だったらこうするっていう、
あ、まあそうだね、
差異があるわけなんじゃない？
そうだね、そうだね。あ、なるほど、なるほど。そうだね。
で、その非日常性みたいな話って言ったら国内旅行でも一緒だよね。
うん。あ、まあそうね。その非日常性の要素が言葉が通じにくいとか料理がちょっと違うかもとか、ちょっと予想できないことが多いかもって言ってるぐらいの差分か。まあ確かに。
だって国内旅行でも結構準備したりとかすんじゃん。
あのね、国内旅行はあんましないっす。あの、あれ、家族がいる場合とかはするけど、国内だったら結構フラッと行けちゃったりとか、本当は海外とかももっとフラッと行けたらいいんだけど、逆にフラッと行けるイコール、完全非日常の部署にフラッと行くはなかなかできないって、俺の中ではまだ海外は思ってるんだよね。国内だったらフラッと行けちゃうけども。だその点は、なんかまだ自分にとっての海外旅行ってものが特別であるとか、そうは言っても未知なものがあるんじゃないかなっていうのがあるので、国内旅行よりも調べてる自分がいるっていう感じだね。
なるほど。でも、なんかそれと地続きだからさ、それは、あのネットワークがつながったことによって、別に海外にいても、あの仕事のメールとか普通に入ってくるしみたいな話だったりするんじゃん。
それも紛れちゃうよね。うん、
で言うと、かつては、まあ、リアルに分断されていたから、なんか情報がないと動けないみたいな感じのことはあったけど、もう別に国内旅行と大して変わらないだけなんじゃない？
なんか、
だから別に準備しなくてもっていうことは成立するし、まあ、実際俺この前韓国行った時も、あの別にどこをどういう感じでどう回ろうみたいなことも、まあ、現地についてから調べたぐらいだったりするし、
うん、
でそれはまあ強い Wi-Fi を持ってれば、まあ、成立するよねって感じだったよね。
うん、なんかそうそう。あの、なんかこれも難しいのはさ、あの、行く前に調べるのか、行ってから調べるのか、まあ調べずに本当にその行き渡りばったりで行くのかっていうか、行った後も何も、なんていうの、事前情報を寝かなかって結構段階あると思うんだけど、これ、行ってから調べるよりか、まだ行く前で調べて、なんか備えたいって今気持ちが強いんだなっていうふうに今聞いて思ったよと。で、その時に、多分俺の中での一点不安っていうか、自分の中の恐れは、まあ単純だけど当たり前だけど、パソコンがないじゃん。持ってきゃいいんだけどさ。今回あえて持ってかないようにしようとしてんの。パソコンがあると日常になっちゃうからさ。とか何でも調べたくなっちゃうからさ。あえてなんかちっちゃいスマホの画面で行って、 なんかこれ、そんなたくさん情報を知れられないんだったら、もう行ってみてから考えようっていうふうに、その現地ではしたいなと思ってて、なるべくしないようにしてるんだけど、うん、まあそうは言っても、Google マップは絶対使うし、なんかタクシーどこ走ってても安心だったりするから、うん、なんかやっぱ昔のドキドキ感とか、未知のものとかは、やっぱかなり減るんだろうなっていうのを、まあ確認しに行くみたいな感じだな、今回は。
うん。でも、なんか4年前でも別に大して変わんなくない？
当時の時は、奥さんがいたから、まあ、当たり前だけど、まあ、そこそこちゃんとしたホテルに泊まるとか、結構プランをちゃんと考えとくとか、今よりもやってたわけ。で、
でも Wi-Fi 持ってたでしょ？
当時持ってた。全然持ってた。
だから別に、そんなに慌てずに何かが起きても調べるみたいなことはできたわけじゃん。
できた。
で、別に国内旅行と変わんないって感覚なかった？
多分ね、当時は、あれだと思う。海外にそもそも人と一緒に行ったっていうのが久々っていうか、多分奥さんだわ、初めてだし、なんかその点もあって、なんかちょっと違う感情があったかもしれないけど、うん、さっきの言ってくれた海外旅行に何を求めるのかとかによって違うと思うんだけど、まあ一人旅、まあ少なくとも合流するまで一人旅なんで一人旅です。で、その時にホテル取らないで行くってことが今の俺できるかなと思ってる、やっぱりホテルは取った方がいいかなと思ってる自分がいるとか、なんか、一個一個、事前準備をどこまで潰すことができるか、で、かつ潰しすぎちゃうとつまんなくなるから、なんかあんま潰さないようにしようと思ってるのも、本当に行ったり来たりさっきしてるの。
なるほど。まあ、なんかそういう部分をなんか整理しに行くのかもしれない。
あ、そう
なん
そ
か
う
そ
そう。
の、解雇主義的にさ、かつてとは違うよねと。で、昔の方が良かったよね、もちろんあるし、でも、そんなこともないっていう感じもあると思って、で、俺はもともとバックパッカーだから、情報がないのが当たり前の中で、どう情報を得るかっていうところたちを、
うん。うん。
まあ、その旅人情報の中でこう駆使
回
し
す
たり
と。
とか、
うんうん。
情報ノートから仕入れた情報をもとにみたいなスタイルで旅行してた時代の人だから、なおさら思うんだけど、でもこれって面白いのは、俺のメガネの話なんだよね。
おう。
日本と海外は違うから緊張するよねっていうことをそう見てるだけじゃん、俺が。
うんうんうんうん。
で、俺は言語を、まあ、複数言語を豊かに話せていて、で、海外に行くんだったら、そこまで身構えるのか。
はい
まあ、複
はい。
数言語を話せるだけじゃなくて、海外経験も踏まえていたのであるならば、そんなに緊張するのかみたいなところで言うと、おそらくあの時代においても、そうでもなかったんだよねって気がするんだよね。
なおね。
で言うと、本来的に、まあ、世界はさ、つながっていてさ、分断されてはなかったんだけど、その海外旅行は別物だっていうふうに捉えた自分がいるだけだったんだよねって気がするんだよね。
うん、特に俺の場合はだよね。
あ、まあ、俺自身が。
あ、本当？
で、今の話においても、今の話を聞いてると、その国内旅行と海外旅行ってことを分けて考
うん。
えてる感じだなっていうふうに聞こえるから、まあ、
うん。
そうなんじゃないって投げかけをするんだけど、でも、旅行自体に俺は非日常性があって、日常のループからは外れて、
ただ間違いない。
違う場所で仕事をするということは、まあ、それワーケーションよろしく、なんか同じ、違うことのように受け止められるっていうものを発生させられるから良いんだけど、本来的に地球上である以上は、よほどの、まあ、それこそエベレストの頂上で仕事するわみたいな話とかでない限りにおいては、状況ってそんなに変わんないんじゃ
うん。うん。
ねえかなっていうことを、なんか再確認し、地球は一つなんだなっていうことを、なんか体感を持って理解しに行くみたいな感じになっていくといいんじゃねえのかなって気がする。
まさにそうだと思う。なんか、そうそうそう。結論、その時なんか、何が一番大きく変わったかというと、究極言うと、じゃあ、スマホを置いて旅行に行ってみようとかまできっとやんないと、なんか、それこそ昔の気持ちとか、一気には取り戻せないと思うんだけど、さすがに、それだけがいいわけでもないし、なんか、全くスマホ立ちをした旅行というものに、どういう意味があるのかとかを感じるためだったらなんかわかるけど、結局、日常でもね、じゃあ、スマホを使わないで生活したら非日常を味わえるか、言うけど、ただ単純に不便だって感じて終わってしまうから、 なんかそこはなんか行ったり来たりのバランスなんだろうなと思ってて、その時に今回は、俺は今非日常と置いている海外っていうものを感じてみて、で、それに対して海外旅行帰ってきたらばどんな気持ちになってるかとかをなんか試したいみたいな、そんな感じだね、今回は。はい。
なんかまあ、俺個人は、あれだと思う。自分の生活が日常で、それ以外は非日常っていう多分整理の方がいいんじゃないっていうふうに思うし、
うん、
国内旅行も海外旅行も一緒だっていう感覚値を身につけていくということが、なんか僕ら日本人的な、その地続きでない海外ってものの整理の仕方として必要なんじゃないっていうのを思うけ
ど。うん、そうだよね。なんか見方っていうかさっきの捉え方だけじゃんねっていう話で、日常生活、日本、あ、国内旅行、海外旅行、どこまでをいわゆる日常と置くのか、まあ、日常に生活はもちろん日常なんだけどさ、国内旅行も日常生活と思う人で、逆に海外旅行も日常生活と思う人もいるかもしれないし、国内と海外の垣根なんてないんだ、物理的にあるだけで、それは認識の問題だとかもあるし、なんかそこのなんか、まあ、少なくとも日々の日常の仕事とは違う場所になんか行った時に今回どうなるか、特にそれが海外の場合っていうのが、なんか自分の中で思えるといいなっていう、そういう感じだね。なんかどうしてもやっぱね、普段が忙しかったりすると日常生活の方が楽じゃんとか回せちゃうじゃんと思ってる自分がいるので、なんか少なくともそこに対して一石というか自分の中では感じるきっかけが欲しかったので、なんかその観点も含めてちょっと行ってまいりますっていう感じですね。はい。では今晩の22時の飛行機に乗るので、あ、今晩。はい。行ってまいりますと。はい。では今日は、海外旅行についてでした。今日も雑談にお付き合いいただきありがとうございました。雑談って楽しいですよね。今日も楽しく暮らしましょう。